ドリームキングダム、カサヤンはじめの音楽喫茶。
この番組は JR 武蔵小杉駅から歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階サテライトスタジオより生放送にてお送りしています。
またこの放送はツイッターライブで生配信しております。ツイッターでドリームキングダムと検索していただければ、この空間が映像となってご覧いただけますので、そちらでもお楽しみください。皆さんこんばんは。4月22日金曜日、時刻は午後6時30分になりました。音楽家のカサヤンとモデルシンガーはじめがお送りするカサヤンはじめの音楽喫茶、パーソナリティのカサヤンこと笠木亮介と
はじめです。この番組では国内外の名曲を中心にピックアップ、そして分析し、時には即興演奏を交えながら音楽創作のヒントを探ってまいります。
ということで、新年度になりました。気温差がねすごくありますね。
今日夏でしたね。
そうですね。なので昨日かな、昨日は結構寒くて雨がね、今月今年の春は多いのかなという感じで、寒暖差がね、今日なんか厚着してきちゃって、だいぶセーターとか脱いで、気温差がね難しいですね、温度調節がね。
こうして5月病になっていくのかもしれません
そうですね、5月病、ゴールデンウィークがね来週始まるので、
はい、楽しみですね。
早くもね、もう5月になりますけど、
はい、
皆さんもね寒暖差に気をつけて
なんかこの4月になって新しく始めたこととか新年度っぽいこととかあるんですか？
そうですね、まあでもまあ自分のこの番組的には演奏を増やしていこうということで、今回も演奏をちょっとさせていただこうかなと思っていて、
はい、
もう先月から、先月の回からちょっと連続で今やらせていただいてます。はい、それぐらいですかね。
はい、
なんかありますか、はじめさん的には。
私はいよいよあの、茶の湯の世界が始まりました。あのお抹茶を習い始めて、まあ、まだ2回なんですけれども、あの複鎖さばきを今一生懸命、そうですね、前回の2回目のレッスンでもその複鎖さばきを中心に教えていただいて、こうちょっと私ね折り紙苦手なんですよ。こう立体というか平面を立体にしていくみたいな、
その複鎖っていうのはなんかハンカチみたいなもの
ですよね。あ、そうですね、
そもそもね、
はい、その正方形のハンカチみたいなものをオレンジか赤か、女性はオレンジか赤の、そのシルクの布がありまして、その布を畳んだり広げたりいろいろしながら、お抹茶が入っている夏目という入れ物を拭いて清めたりとか、お道具を清めることに使ったりとか、いろいろなシーンで大活躍するのが複鎖なんですけれども、その複鎖さばきを優雅に見せることが大事ですよって教えていただきながら、うんうんって一生懸命聞きながら、全然わかんないなと思ってなんか向こうにおりますって言われても、っていう感じで苦戦してるんですけれども、まあ、楽しみながらやっています。
はい、ということで、
はい、
どんどん行きたいと思います。まずはですね、はい、この曲からお聴きください。カサヤンはじめでご機嫌ふふふ。
Yeah.
ドリームキングダム、カサヤンはじめの音楽喫茶。
ここからは音楽分析ピックアップのコーナーです。今回はですね、先月に引き続いて生演奏ですねやらせていただきたいと思います。
はい、
はい、これはね、なんか何ヶ月連続できるかなっていうのをそろそろやろうかなと思って、ちょっと楽器をね今日も持ってきてるんですけど、5歳から使っている鍵盤ハーモニカですね。これヤマハなので、まあ、ピアニカという名前でも皆さん知ってると思うんですけど、
青いやつですね。
青いやつです。そう、
ドラえもんと同じ色ですよね。ドラ
そうですね、うん、青で、そう、当時はね男子が青で女子が赤っていうのが決まってて、
確かこれ赤色ありました。
ピンクとか赤の、
はい、そうなんですね。私みんなこの色でした。みんな青だった。
本当ですか。そう、これヤマハの、そうピンク色の確か使ってて、でお盛りだとなんか黒い人とか、なんかいろんな色が、緑とかね、いろいろあるんですけど、これを未だに使っていまして、そうですね、これで演奏させていただくんですけど、今日はですね、いつもは完全に生演奏なんですけど、ちょっとあらかじめさっき撮った音源をですね、一緒にこうなんていうんですか、自分の演奏を伴奏にして演奏するっていうのをちょっとやってみたいと思うんですけれども、まあね、ちょっといろいろね今世界情勢が動いてるということで、そのタイトルをねコサックとしたんですけど、コサックってわかりますか？
足を、
あ、そうそうそう、日本だと有名なのコサックダンスですよね、はい、しゃがんだ状態でこう前足だけ出す、
うんうん、難しいやつです
ね。難しい、すごい運動量のね太ももが痛くなる。コサックダンスってロシアのイメージがあると思うんですけど、うん、あれよく調べたらウクライナのダンスらしいですね、うん、でそのコサックっていうその、まあ、武力、軍事力みたいな、その軍隊みたいな集まりがあったらしいんですね、昔、大昔ですけど、
うんうんうん、
でそういうなんかヒーロー、なんか英雄みたいな感じで、その昔話とかに出てくるみたいなんですよ、ウクライナの。でそのロシアにもその話が来ていて、どっちにも関係するその民族の集まりがコサックっていう呼ぶらしくて、
そのコサックっていうその、うんうん、チームが、
そうチーム、そう今言えばチーム、
チーム、
そうそうそう、
チーマーが、
そうそうそうそう、
はい、がウクライナにも、まあ、ロシアにも、
うん、そう話があって、で、
はい、
そう、
で民話というか、
民話、そう、は
い、
民話
にもなっ て、
そうそうそう、で国家、ウクライナの国家にもコサックって出てくるんですね、うんうん、その民族の名前として。なのでちょっとこの名前と、あとは、そのな、あるメロディーをですね、うん、ちょっと引用して、
はい、
今日はお届けしたいと思います。ではお聴きください、コサック。 リームキングダム、
笠谷はじめの音楽喫茶。
ここからは、はじめの今時。
はい、
このコーナーは私はじめが今気になる美容、ファッション、アートなどオールジャンルのトピックをセレクト、最新のトレンドからニッチなものまでときめく情報をご紹介するコーナーです。今日ご紹介するテーマはこちら、
じゃじゃん、
気になる川崎の観光スポット。
うん、珍しい感じですね。
珍しい、そう、私
楽しい内
容、私出かけないんですよね完全にインドアで、まあ、外出しないんですけれども、うんうんうん、この間の水曜日かな、まあ、つい先日その母に誘われて川崎大師にお参りに行きまして、
うん、鳩いっぱいいました。
鳩
いない、
鳩
あ今いないのかな。
あ、じゃあちょっと今日のコーナーちょっともう難しい。
あ、そうです
か。鳩いるんだ。
鳩すごいいたんですけど、
子供の時。あ、でも いました、いました。
囲まれた思
い出が。いたけどそんなにびっくりするほどじゃない。
あ、そうですか。
普通のお寺さんぐらいの鳩でした、うんうん
うん、すいません話の星を。
あ、でも猫はいました。
あ、やっぱりですが、はい、猫を寄せ付けるファミリー。
山門をくぐった瞬間にキジトラの猫がさーっと
キジトラ、キジ猫だけの記事とか、
はい、まあ、川崎大師に行ったんですよ、はいはい、で、まあ、観光をねいろいろしたんですけれども、はい、行ったことありますか。 ありますよね、
うん、なんとか、ね、うん、あの近くに住んでたのもあって自転車で行ったりとかもしてました。蒲田から。
あ、なるほどね、はい、あ、そうなんだ。
橋渡って、
うん、橋渡ったら蒲田ですか、川崎って。
そうです、そうです、すぐ。
あ、じゃあちょっと私出直してきた方がいい。
玉川渡ったらすぐ。あ、いいですよ
かもしれないですねはい、まあ、一通り観光はして、はい、で車で行ったんですよ、
うんうん、
で車で行って、その母がね運転して、うん、で駐車場までこうナビを入れて駐車場に行ったんですけど、うん、駐車場こんな遠かったかなと思いつつね、うんうん、行って、そしたら駐車場が空いてなくて、
え、
あの島中宝物があるんですけどその隣の駐車場が空いてなくて、
え、
でなんでって言って、まあ、結局近隣に一生懸命止めたんですけれども、うん、まあ、そこは多分思い、初詣の時とかに空く駐車場 で、うん、で結局その遠い駐車場に止めて歩いて川崎大師まで15分ぐらい歩いて行って、で川崎大師全部ぐるーって観光してさあ帰るかぐらいの頃に、あれ、ここに駐車場あるじゃんって言って目の前の駐車場に気がつくっていうでまた15分かけて歩いて帰ったんですけど、
いろんな場所にね、
はい、まあ、ちょっとのんびり観光してきました、
うんうん、
で、まあ、川崎大師は皆さんご存知な方も多いでしょうし、
うん、
そうですね、いろいろ調べると出てくると思うんですけれども、その歩いたおかげで、うん、すっごい素敵なポイントを見つけて、あの電車で行くと何でしょう、大師線、京急の川崎大師線で行きますよね、うん、川崎大師まで。
そうですね、
あそこってカーブがすごいですね。
うんうんうんうん、
カーブがもうで、なんだ、踏切もすごいし、踏切越したら信号あるし、
うんうん、
でカーブ通ったら電車地下に行っちゃうし、
うんうんうん、
で隣の川崎大師駅の隣の何駅ですかね、東
門前
駅
は
なんか江ノ電みたいなこう静かな駅なんだここはと思って電車で来るとこんなに面白い電車エリアだったかなと思って、ちょっと私乗り物好きなので、
う
ん、
そうですね、江ノ電っぽいですよね、うんうんうん、住宅街の中通って、
はい、
う
ん、ワクワクしました、うん、でちょっと調べてみたところ、その京急の大師線は1899年、明治32年に、うん、開業した関東の、最古の路線なんですって。
あ、そうなんですか、大師線なんだ
ね、すごいですよね。でそれも川崎大師へ そのお参りの輸送目的のために開業して、でそれまでって初詣って近所の地元の何でしょう、神社仏閣に行くのが普通だったところ、うん、まあ、この電車ができたことによって電車でお参りをするっていう文化にどんどん変わっていったんじゃないかっていう話もあるそうなんです。
あ、遠くまで行くっていうね、そうそう、その厄除け大師までとかね、
そんな歴史があったんだと思って で、京急川崎駅から、終点の駅まで5キロしかないんですって、
うん、あ、うん、歩いても行けますよね1時間とかね、うん、
で電車乗ってても10分ぐらいらしくて、
うん、そうですね、
そんな電車ある必要
まあほらいろんな年齢の方とかねいるし、
うんうんうんうん、で、そうですね、工業エリアにもつながっていたりとかして、そうそうそう、もうすごく人口も増えたエリアで、うん、今もこう乗降客数はすごく多いみたいです。
大きい会社ね、工場とかあります
よね、うんうん、あ、そうですね、終点とか、あと、味の素の工場もあって、でその川崎大師の駅の踏切を、踏切というか踏切渡る時の路線をよく見ると、味の素の工場から貨物船が引かれていた跡が見えるんですって。気がつかないよね。
気がつかなかったですね、うん、知らなかった
ね。それを一生懸命調べてブログとかに載せてらっしゃる方がいて、うん、あ、見てくればよかったと思って、うんうん、次川崎大師に行った時はちょっと踏切を、
そうです、ね、
電車を見る旅にしようかなと思ってます、うん、あと笠谷的にはあれですよ、港町駅っていうのが、
うん、
あの旧あのコロンビアの工場があったんですって。で、美空ひばりさんの等身大のパネルとかも、今あるかどうか分かんないんですけど、あるみたいで、
あ、横浜、あ、神奈川なんですね、うんうん、コロンビア ね、
ちょっと行った方がいいかもしれない
、うん、知らなかったです。
そうなんです。で、お参りはお参りで私も楽しませていただいたんですけれども、うん、その時の急カーブからの地下、この車も渋滞してるし、踏切信号、うん、なんだこのごちゃごちゃ感はと思って、後から調べれば調べるほどなんか楽しくなっちゃいました、うん、あ、また川崎大師行きたいなと思って、
うん、
でくず餅お土産に買って、3、4人前のくず餅を買ってお日持ち3日ですって言われてるんですけど
食べきれない、
一生懸命食べながら川崎大師に思いを馳せております
これからの7月今年やるかわからないですけど、風鈴市っていうのやってて、うん、
はい、
もうすごいたくさん100個200個ぐらいの風鈴がこう飾られて、で買えるんですよ。そういう市場も川崎大師でやりますよ、
うん、あ、駅にもね風鈴がいっぱいありますもんね。
そうかあるのか、
うん、あ、この間は車で行ったので、今駅にあったかどうかはちょっと見てないんですけれども、風鈴も有名ですよね。
すごくいいです、
はい、なんかね、うん、お参り以外にもいろんな見どころがあるエリアだと思いますので、
うん、
ちょっとゴールデンウィークあんまり遠出はできないけれども、まあ、近場でちょっと密を避けながらお出かけしたいななんていう方は川崎大師おすすめかもしれません、
うん、
はい、では今日のねゴールデンウィーク楽しんでお過ごしください。以上、はじめの今時のコーナーでした。
ドリームキングダム、カサヤンはじめの音楽喫茶。
ここからはですね、お知らせの、コーナーです。まず5月7日の、土曜日、真昼のプラネタリウムボリューム23ですねがございます、お昼の、ね、12時半から会場ですよね。で50分から開演の、
はい、
いつものイベントなんですけれども、
23回もやってるんですね、
ね、すごいですよね。2019年からこちらのイベントやって、はじめさんがね主催をしてるんですけれども、今回もですね、笠谷の方はですね、朗読の、後ろで BGM を即興演奏させていただきます。で、今回ね、はじめさん出るんですよね、歌でね。
あ、今回はギターのサポートで、うん、歌わせていただきます、
はい、
で、ギターがその次の週に14日の土曜日に、うん、シャルキーロマとムンディルノバーディオのライブがあるんですけれども、そのシャルキーロマのメンバーのあぜがみさんが、あぜがみさんをギターで来てくださいというちょっと豪華な使い方をさせていただきました、
うん、
はい、で、ね、ギターで、なん、そうだね、5曲ぐらいやるかな、ギターの、
ね、
はい、ちょっと時間長くたっぷりと演奏させていただきます、
うんうん、
私実はギターのサポートで一人で歌うの初めてなんですよ。
あ、そうなんですか。ギターと歌ったことない。
あるけど一人でやるのは初めてです。
あ、そっか、ムンディ。
あ、そうそう、ユニットとかグループとかではあるんですけど。
じゃあ楽しみじゃないですか。
緊張してます今
他にね、シンガーソングライターの湯川由香さんとみくりさん。
あ、朗読はね、オリさんが出ます。オリさんという、はい、声優さんが出ます。
わかりました、
はい
はい、なのでお楽しみということで、もう一つねありますよね。
はい、5月の21日土曜日、はい、5月はイベント尽くしですね。
そうなんですよね、
はい、5月の土日といえば、うん、デザインフェストがあります。
うん、
初めてデザインフェスタ出るんですけど、
はい、です
初めてのデザインフェスタに、ファッションショーのステージでブース出展します、
う
ん、
はい
はい、でこのイベントがアリンココレクションという小学生が手掛けるファッションショーとの、コラボのファッションショーになっていまして、うん、モデルが総勢33名の、ね、まあ、経験者から初めての方、いろんな方がいるんですけれども、うん、もうジェンダーフリー、エイジフリー、
うん、
で着物を現代風に令和風にアレンジして着る。でしかもハサミを入れずに切らないので、まあ、ショーが終わればまた着物として元通りに着られるという、
素
晴らしい、はい、SDGs なファッションを提案させていただきます、
うん、
はい、詳しくはこちらはデザインフェスタのホームページなどに入場方法など書いてありますので、写真も撮れますから、たくさんの方に見ていただきたいなと思います。
はい、僕は、サックスのね、
はい、
岩本芳生さん、もっちさんと、一緒に演奏をさせていただきます、
うん、
ファッションショーの BGM ですね。いろんな方が出演するので今からとても楽しみで。
ファッションショーの時の即興ってどうやってやってるんですか。
まあ邪魔にならないようにっていうのを考え、
朗読に対しての即興って、
う
ん、間とか相手の息継ぎとか言葉のイメージとか、
うん、
なんとなくこう想像つくんですけど、ファッションショーの時ってどんどん人が出てきて帰っていくだけじゃないですか。
そうですね、だからなんだろう、あんまり、うん、なんていうのかな、お手本もないので好き勝手やってるっていうのはあるんですけど、うんうん、まあ、途切れないようにとか、例えば途切れないような場所とか、あとビートを出したりとか、
うん、歩きやすいように。
そうですね、なんかこう今回もなんていうのかな、ドラムの音を入れようかな、ドラムというかパーカッションの音を入れようかなという予定で、うん、そのまあ、歩くものなので、うん、マーチじゃないけどなんか一定の速さでやろうかなっていうのは思ってますね、うん、
なるほど、
うん、結構広いですもんね、会場もね、
広いです。
そうだから結構そういう分かりやすい感じで今回はアプローチしようかなっていうことを今計画中です、は
い、早く教えてください早く知りたい、
はい、わかりました。
早く教えてくれないと、ね、準備ができないからね。
そうですね、
はい
はい、
で私もまだ未知の世界なので楽しみです、
うん、はい、お楽しみにということで、うん、はい、それでは、ここまでのお相手はカサヤンと
はじめでした。
次回の放送は5月27日金曜日午後6時30分からです。この後7時からはドリームキングダム大気サイドンの元気爆発猛烈ラジオ、ね、新番組
ですね。
そうです、
うん、
引き続きドリームキングダムの番組をお楽しみくださいということで、さようなら。
さようなら。